皆さん、こんにちは。1月4日、第582回、道草より道気まぐれラジオです。この正月は本当に穏やかな毎日でした。ああ、いやいや、雪が大変なところもあったようで、正月ボケみたいなこと言っていてはいけませんね。ウクライナでは砲撃が続き、市民らも亡くなっているようです。また、北朝鮮は年末年始とミサイルかなんかを発射しました。あちらこちらでなんか気な臭い年明けになってます。そんな中、年末には岸田総理が敵基地攻撃能力を保有することを認めましたね。決めましたね。あえて憲法9条を見てみましょうか。第2章、戦争の放棄。第9条。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。丸2、全項の目的を達するため陸海空軍その他戦力はこれを保有しない。国の交戦権はこれを認めないとあります。敵基地攻撃能力というのは武力による威嚇なんではないでしょうかね。もちろんそうではないという言い訳はちゃんと用意されているんでしょうが、こじつけだよね。私は素朴に威嚇だよねと思います。またこの行使は永久にこれを放棄するはずなんですね。だからやっちゃいけないんだよ。岸田首相は広島の人なんだから原爆の悲惨さは分かっているでしょうと思われますか。まず岸田首相は私と同い年、戦争を知りません。三丁目の夕日の世代です。で、岸田総理は生まれは実は東京です。ご実家は広島です。多分広島に住んだことはないんじゃないかな。で、もうきっとね、ご実家に帰った時に話は聞いているでしょうね。原爆の悲惨さについては私たちと同じように学びとして聞いているでしょう。でもね、それを我がこととする想像力を持ち合わせていないのかもしれないと思います。まあまあそんな反対とかね、人をなじってばかりでは仕方ありませんので、岸田政権は岸田内閣の主要政策の中で3番目に外交安全保障でという項目があってね、そこに国民の安全安心、我が国の国益を守る、普遍的価値を守り抜くと言っているんですね。でね、万が一に敵基地攻撃能力を認めたとして、それで国民が守れるんでしょうかね。敵基地攻撃って言ったってウクライナ軍見てください。トラックにミサイル積んで移動して撃ってるでしょ。北朝鮮は列車にミサイル積んでる。絶対飛んできますよ。ウクライナのニュースを聞いて思うんですけども、ミサイルが飛んできて迎撃をして撃ち落とすんだけど、1割ぐらいはかいくぐって落ちてくるんですよね。でもね、ウクライナはずっと戦争してきてますから、各家に地下室とかあって、そこにみんな逃げてるようですよね。日本はどうなるんでしょう。ミサイル飛んできたとき、国民はどうやって身を守るんですか。あなたのお家、ミサイル飛んできたとき、どこへ隠れます。その逃げるためのシェルターとか作る方が先じゃないですかね。もちろんシェルター作るよりミサイルや戦闘機作ろうが、産業はずっと、元気になるだろうし、景気良くなるかもしれない。でもそれ第二次世界大戦と同じ構図ですよね。違うのは、産業が盛んになって鉄がなくなるんじゃなくて、アメリカからそういうものをたくさん買うことになるということなんでしょうね。だったらもっと研究して一発もミサイルが落ちてこないような迎撃システムを作るのにお金使いましょうよ。今はどうもアメリカ製の、巡航ミサイルトマホークを買おうとしているみたいですよね。それは悪いとは言いませんが、もっとミサイルが落ちてこないことを考えてくれませんかね。万が一落ちてきても、逃げられる場所を作ることを、国民を守るためのシェルターとかを整備することを考えて くれた方が国民を守るということを僕たちは実感できるのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で。